今ルカによる福音書を共に読んでいますが、このルカによる福音書の著者ルカはこの福音書を書くにあたって、イエス・キリストの福音とは私たちの間ですでに実現した事柄であると書いてあります。また自分はそれに対するいろんな諸言があることを精査して順序正しく書いたとルカによる福音書一章一節に出ています。ですから今日の聖書箇所の最初にも、皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオ・ピラトのピラトがユダヤの総督、アンナスとカイアパトが大祭司であったと書いてあるのに、まず時代を特定します。またこのように歴史の中で実在した当時の権力者たち、また宗教的な指導者たちの名前を挙げることによって、著者ルカは長い間待ち望んでいた神の救いがいよいよ人間の歴史の中に介入してきた、そのことを告げているのです。当時のユダヤはローマ帝国に支配されていました。権力を持つ者が弱い者を虐げられているような、そのような世界でした。ここに出てくる皇帝ティベリウスとはローマ帝国の2代目の皇帝であります。そのような時代に神の言葉があれので、ザカリアの子ヨハネに下ったと書いてあります。ここで神の言葉が下ったということは、神の言葉が出来事となったという意味です。そしてその出来事がこのヨハネの口を通して語られるわけですが、なぜアレノにいるヨハネに神の言葉が下ったのでしょうか。神の言葉ですから、多くの人々が集まっているエルサレム神殿で、またそこにいる宗教指導者たちに下ったというならば分かりますが、そうではありませんでした。神の救いはこの世の権力を持つ者や宗教指導者たちといった地位や身分の高い人たちによって告げられたわけではありませんでした。神の救いの言葉は、不便で住むことができない不毛の地であるアレノに行ったヨハネに下ったのです。アレノでヨハネは神の言葉を聞いて、それからヨルダン川に行って洗礼を通して人々に罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えました。ここで悔い改め、それは普段の生活の中での反省や犯した罪を二度としない、その程度のことではありません。悔い改めの本当の意味は、私たちの生活の一部を直すことではなくて、心も体も存在すべてが神の方に向きを直すことです。そしてもっと積極的に神のもとに帰ること、それが本当の悔い改めなのです。ヨハネは神へと向きを直した人々に救いの印として洗礼を授けていました。4節に、これはヨハネ・イザヤの書に書いてある通りである。つまりイエス様が生まれた700年前に活動した預言者イザヤがすでにこのことを預言していたということです。そしてルカはイザヤ書40章3節から5節を引用しながら、救い主のために道を整えてくる者が現れる、それが洗礼者ヨハネによって成就したと語っているのです。4節をお読みします。あれので叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ここであれので叫ぶ者ではなくて、 荒野で叫ぶ者の声がすると書いてあります。声というのは目で見えません。舞台にも登場しません。主演でもなく、また助演でもない、ナレーションに過ぎません。ただの声です。そのため注目を浴びることもできませんし、注目さえ期待することができない。先年者ヨハネはただ主の道を整える一つの声になることを望みました。そして声は自分の使命を果たした後、何の未練もなく消えてしまいます。一日中ヨルダン川で罪の許しを得させる洗礼を授けながら、悔い改めなさいというメッセージを叫んだ洗礼者ヨハネです。彼は夜遅くなると灯火がついた村を後にして荒野に帰ります。荒野は昼と夜の温度差が激しいところで、夜になると寒くて獣の鳴き声が聞こえるような、そのような寂しいところです。そこでヨハネは孤独を味わっていたのではないでしょうか。もしかしたら誰かが帰り道で洗礼者ヨハネに気づいて、しばらく休んでいきなさいと、そういった人が言ったかもしれません。またヨハネが悔い改めの福音を叫ぶ間、そのメッセージを聞く君主の中に自分の養親や親戚がいたかもしれません。おそらく年を取った養親が涙を流しながら、今夜一晩でも家で休んでいくと良いだろうにと心でいたかもしれません。しかし洗礼者ヨハネはその人々を避けるしかありませんでした。それは神様から与えられた使命を完全に果たすためでした。一日中自分の使命を果たした後、疲れた様子でユダヤの荒野を歩く洗礼者ヨハネの後ろ姿を想像してみてください。イエス様はその洗礼者ヨハネに対してこう語ります。再来週の聖書のところになりますが、ルカによる福音書7章28節、言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。そうすれば私たちと洗礼者ヨハネの違いは何でしょうか。私たちは常に自分のことに関心を持ちがちです。自分は何者なのか、自分の人生のために、人から認められるために何をすべきか、そのようなところに焦点を当てがちです。しかし洗礼者ヨハネはそうしませんでした。あれので叫ぶ声として、自分の使命を果たした後、何の未練もなく消えてしまいます。ヨハネは、私は何者なのかではなくて、私は誰のものなのか、そこに関心がありました。では今日、誰がヨハネのように見えない一つの声になるのでしょうか。自分がどのように認められているかに応じて、教会生活あるいは信仰生活の喜びが左右される場合があります。皆さんはいかがでしょうか。洗礼者ヨハネは自分が一つの声であることを知っていたので、自分の使命を果たした後、何の未練もなく消えてしまいます。その洗礼者ヨハネが何よりも強く批判したのは、イスラエルの民の安易な選民思想でした。7節8節をお読みします。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出ていた君主に言った。マムシの子らよ、 差し迫った神の怒りは免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石頃からでもアブラムの子たちを作り出すことがおできになる。当時のユダヤ人たちは、自分たちは神に選ばれた特別な民、アブラムの子孫だから、神の怒りを受けるのは自分たちではなくて異邦人の者たちだと考えていたのです。しかし神の前には全ての者が救いを必要としています。ユダヤ人もまた主に立ち返って救いを受ける必要があることをヨハネは心を込めて伝えました。5節6節をお読みします。谷は全て埋められ、山と丘はみんな低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。あれの道は平らになって、人はみんな神の救いを仰ぎ見ると書いてあります。そしてその神の救いはすでに用意されているのです。もしこの方に立ち返れなかったらどうなるのでしょうか。9節で、斧はすでに木の根元に置かれていると言っています。そして良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると警告しています。つまり良い実を結ばない人は地獄の火に投げ込まれると言っているのです。この言葉を聞いた人たちは震え上がりました。それで君子はヨハネに問います。では私たちはどうすればよいのですか。それに対してヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない人に分けてやれ、食べ物を持っている者は同じようにせよと言いました。また12節に長者にも問います。先生、私たちはどうすればよいのですか。それに対して、規定以上のものは取り立てるなと言っています。そして兵士たちも、この私たちはどうすればよいのですか。ヨハネは、誰からも金を譲り取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよ。ここでヨハネが語った言葉は、語った教えは、自分の日々の生活において自分のことだけを見つめていたその目を、神の方に向きを直して悔い改めにふさわしい実を結ぶようにと言われています。だからといって救われる、そういうことはありません。先年者ヨハネの教えはそこまででした。本当の救いは次においでになるイエス・キリストによるのです。人間は自分で自分を救うことはできないものです。救いに関しては私たちは全く無力なものです。神にのみ望みを置くこと、主なる神への信頼こそが悔い改めにふさわしい意味であります。それが救い主をお迎えする道じゃないとなるのです。洗礼者ヨハネの洗礼は悔い改めの印としての洗礼でした。そして次においでになったイエス様の洗礼は聖霊を与える洗礼です。ペンテコステの日に教会を生み出したその聖霊と火による洗礼です。イエス様を信じることによって、このどうしようもない私たちのところに聖霊が来てくださり、悔い改めにふさわしい実を結ぶように助けてくださるのです。私たちは決して自分の力で神の方を向くことはできないのです。聖霊の働きによって 可能であります。その聖霊が与えられていることを感謝しつつ、宣言者ヨハネように一つの声として神様が与えてくださったそれぞれの使命を全うすることができますように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、イエス様をお迎えする最大の準備は悔い改めであることを学びました。私たちは聖霊の示しの中で自分の内にある罪を示されます。そして自分ではそれを解決できないことを思い知らされます。しかしまた同時にあなたの救いを仰ぎむるものとされます。心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たち一人一人があなたの前に立ち返って全てをあなたに委ねていくことができますように導いてください。そして一つの声として与えられた道を一歩一歩歩むことができず、できるようにさらなる力をお与えください。この祈り主の御名によってお祈りいたします。アーメン。